V トークラジオ
スタートです。
日本の古くからある窯元として有名な滋賀県甲賀市信楽町の自然豊かな山間に立つ美保ミュージアムというところをご存知でしょうか。パリのルーブル美術館、こちらのね、手前にありますガラスのピラミッドなどを手掛けた建築家のイオ・ミン・ペイさんが桃源郷をテーマに設計した美術館だそうです。なんでもこちら最近ね、知る人ぞ知る桜の絶景スポットとして注目されているそうですよ。約150メートルも続くしだれ桜の並木も美しいのですが、それを越えた先にある銀色に輝くトンネル。このトンネルに入って振り返ってみると、目の前に飛び込んでくるのはピンク色一色に染まった幻想的な世界。まさに桃源郷のような景観に出会えるそうです。これはトンネルの内側がステンレス製になってて、外の景色が映り込む構造になっているためだそうです。建築美と桜のコラボが実現できるのがすごいところですよね。トンネルの入り口が東向きということなので、桜のトンネルを体験するならば午前中に行くのがおすすめらしいんですが、もう桜の方はね、散っちゃいましたけども、これからは青葉もいいんじゃないかな。トンネルの中が緑色にね、染まって、これはこれでまた綺麗じゃないでしょうか。で、午前中がおすすめということで、どうせならばランチのおすすめもないのかなと思ったら、リーズナブルにあの美味しそうな近江牛を満喫できる松茸屋魚松さんというお店があるそうなんですが、こちらだと特選近江牛のすき焼きや季節の炊き込みご飯が食べ放題となるメニューもあるそうですよ。いや、今年ね、こちらの方へ行き損ないましたけども、この桜のトンネル、一丁来年は思い切って行ってみようかなと思います。ま、問題はこの時期、私どもの仕事では稼ぎ時なんで連休が取れるかという問題もあるんですけども。この番組は、V ソロム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、タープの練習をしていたら強風でペグが飛んで、頭を直撃。危うく大事故で入院というおっかなびっくりの経験をした私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第90回の放送は ツインリンクモテギで行われた勝手にツーリングアワードに行ってきたぞ。バイクに乗らんで何が人生かでおなじみ、我々サーティナイナーズのバイク乗りのカリスマである真人さんが MC を務め、バイクの楽しさ無限大でおなじみ、新婚のねハピネス岸田こと岸田あやみさんがアシスタントを務めます千葉テレビ作成の週刊バイク TV、 こちらのね春の風物詩となりつつあります JSB 1000クラスツインリンクね、モテギ開催レースでの一緒に行われます週刊バイク TV 勝手にツーリングアワードの公開録音に、あ、違いますね、公開収録の方ですね、公開収録に参加してきました。今日はそのことの報告でございます。なんか最初から噛んじゃって今回はどうなるのかなという気がしますけども、週刊バイク TV ね、もう皆さんの方でもご存知でございましょうけども、まああえて言うならば千葉テレビで作って、それを再放送という形でね、テレビ埼玉、栃木テレビ、また関西の方ではねサンテレビさんの方で放送した後 YouTube の方に流すんですが、なんと 今年でね、15年目に突入ということでございます。先日のね、放送で言っていたんですけども、どうしても私、テレビ埼玉ユーザーなもんですから、1週間、正確に言うと10日遅れで、見るもんですからね、ちょっとこの情報を知らなかったんですけども、このツーリングアワードの際に知っていればそれなりのこともしたんでしょうけども。まあそういうことで、この長寿番組であります、週刊バイク TV の公開収録の方でね、行ってまいりました。で、こちら、去年もね、実は行きました。去年はね、非番で、睡眠不足のヘロヘロ状態という体調で、それが一転して、今年はね、お休みをいただいた関係で、万全な体調で行ったのですが、実はね、天気予報の方が万全ではなかったんです。で、少々の曇り空。まあ、天気予報の方ではね、今日は雨は降らないというふうになっておりましたけども、なんせツインリンクもでき、こちらも行かれた方はご存知でしょうけど、本当の山の中にありますのでね、山の天気は不順だろうと思いまして、一応念のためと思って折りたたみの傘を持って。あと去年はね、非常に便利だったんです。椅子が。ね。まあ、何度かご紹介しましたけども、あの椅子のおかげでどこにいるかも分かったんですけどもね。でもあれ便利は便利なんですけど、結構持ち運びに難儀した関係がありましたんで。今年はどうしようかなと思いましてね。なんせ私の椅子、今ね、キャンプツーリングでコンパクトゆえに人気絶大であります、ヘリノックスさんでしたっけ？あんな一流メーカーと違いましてね、ドンキホーテさんで買った名もないメーカー品なもんですから、若干大きくて重いっていう難点がありますんで、どうしようかなと思って、今年はね、まあ、ピクニックシートで最前列でいいかななんていうことで、シートに変更いたしました。そして実は今回のツーリングの目玉なんです。実はですね、今回、あるものを購入いたしました。まあツイッターの方ではね、ふふふっていう形で書いておきましたけれども、実はですね、タンクバッグを購入したんです。まあ何度かね、番組の中でもお話をさせていただきましたけども、昨年の V ストロームミーティングでね、ついているのを見まして、お、なるほど、こうすればいいんだというふうに学んでから、いつかはと思い続けましたけども、なかなかね、ポチッとする勇気がなかった、タナックスさんのね、ラリータンクバッグ BK180 というものをね、今回購入しまして、そしてついに初ツーリングとなりました。まあ、一応タンクバッグのご紹介もした方がいいかなと思いまして、まあ私が滅多にこういうもののね、紹介をするともうないんですけども、ちょっと、まあ浅い、私のことですから浅いことになっちゃいますが、ちょっとお付き合いを。ラリータンクバッグと名が付きます通り、通常のタンクバッグと違います。どこが違うかって。そう、底の部分でございます。底の部分ね、普通のタンクバッグって言うと変ですが、まったいらなもんですよね、タンクバッグですから。これが、アドベンチャーモデルね。まあ私の乗ってるアドベンチャーモデルや。まあラリーによく使われるね、モトクロスタイプですとこう盛り上がってるじゃないですか。そのカーブにね、沿って、付けられるようにというふうに、そこの部分が、カーブを描いている。ちょうどね、背中からお尻に当たるっていうような感じでイメージしてもらえばいいと思うんですが、そういう、形をしております。ですからまあ V ストロームに付けるにもね、ちょうどいいわけでございます。で、前は、タンクバッグですから、フラップがついております。で、フラップでピチャッと貼るわけなんですが、マグネット式なんで。とはここで問題が一点。私の V ストロームもご存知でしょうが、樹脂タンクカバーがついておりますので、マグネットが使用不可となっております。まあ、一応、こちらの方ね、吸盤でつくようになっているんですが、タンクカバーのね、この微妙なカーブで、これ、つかない。つきが悪いということがですね、Amazon のレビューの方で発見いたしまして。どうすんべえと思っていたところで、V ストミーティングでの装着方法を学んだ。要はハンドルのね、ハンドルポストの下の方を通すわけです。セーフティーベルトのね。それを学んでから、なんと6ヶ月。随分かかりましたもんでございますが。ということで、セーフティーベルトの方をね、ハンドルポストの下側から回してということで、つけてみたんですが、なんか違うんです。なんかが違う。 何が違うんだろうなと思ったんですけど、まあよく考えてみれば、ブイストミーティングで見たのは新型の方のブイストで、私の方はね、その一つ手前の方のブイストなもんですから、いろいろフレームの方にもね、違いがあったもんで、まあ弱ったなと思ったところ、そう、困った時には、レッドバロン小平さんへ相談に行くと。ね、店長さんもいい人だし、次長さんもいい人でございます。こういう時はもう即座にごめんなさいと言って、ご相談に行くのが一番ということで。まあ、実はオイル交換もね、必要もあったんです。全然オイル交換やってなかったもんですから、そうだそうだと思って、ちょうどいいやっていうのがありまして、オイル交換をやりまして。で、その後、ああじゃない、こうじゃないと自分でつけてね、で、見せて、どうでしょうっつったら、まあ、あっさりと違いますね、っていうお答え。まあ、そらそうだわな、っていう気がしましたけども。自分でもこうじゃねえだろうなと思ってたもんですから。まあ、シートを外しましてね、シート下のフレームをこううまく通して、しっかりと、固定が出ることができました。前のね、セーフティーベルトの方も自分で考えているよりも、もうちょっと上の方を回すことができましてね。いずれにしても、元からある、いろんなタンクカバーじゃない、オイルのね、蓋とかそういうののね、邪魔にならないようにということを調整して、しっかりと固定していただきました。いや、相変わらずのね、自分の不器用さに苦笑いしたんですけども、そこが優しいレッドバロン小平さん。ね、なんて言ってくれたかと思います？いいんですよ。わからないんだから。できないんだから言ってください。嬉しいですよね。確かにね、私が不器用なままつけて事故られるよりも、ね、ちょっと相談乗っていただいて、5分ぐらいね、まあちょっと時間こっちにかけてもらっちゃったんですけども、それで事故がなければね、本当にありがとうございます。まあこんなことは自分でやらなきゃいけないのが本当なんでしょうけども、極力は自分でやるように頑張ります。で、このラリータンクバッグですが、確かにいいものです。で、容量も増えるんでね、非常に使いやすいです。で、タンクの沿っているっていう形がありますので、深いところがありますので、そこでだいたいメガネケースとあと500のペットボトルはそのまま入るような感じでございました。その他、タオル入れて、車検証入れか。免許証入れじゃなくて。車検証入れ入れて、その他財布、私長財布なもんですから、長財布を入れて、って言ってもまだまだ余裕でした。ね。で、その他に、タンク側、まあ私の体寄りにちっちゃいね、小物入れがありますんで、そこには携帯 iPhone 6S が入ります。そのぐらい大きいものでございますね。で、一番いいのは外して、こう肩から下げた時、さっきも言いましたけど、腰からね、お尻にかけてのカーブにこのバッグがいいようにフィットしますので、なかなかこれはこれで、動くにも、走るにも、ああ、いいなというような気がいたしましたね。まあ、雨カバーじゃないですね。レインカバーもついておりますので、いきなり雨が降ってきても大丈夫というような感じでいたします。ただ問題はこの収納がね、一応大きくなるっていう風になってみるんですが、18リットルから21リットルぐらいまで広がるのかな。まだ大きくした状態で乗ってないんですが、これちょっと大きくしたら、ちょっと運転に邪魔になっちゃうかな、なんていうような気がしますけれども、まあその辺はやってみないとわかんないですね。で、地図を見るように表面もなっていますんで、表面もなっているって言うと変ですね。見れるようになっております。この間ちょっとしたツーリングの時に、ラジオをね、そこを入れてみて、で、切れ目があるもんですから、その切れ目からこうコードを入れて、まあ前も話しましたけども、私はインカム派ではないので、コードでね、有線で繋いでいるもんですから。で、これで、上から触ったらどうかなと思いましたけど、チャンネルを変えるにも簡単にできましたし、まあこれ本当いい買い物をしたなぁとは思いました。まあ、それなりのお値段はお値段なんですが。これで、ね、夏の遠征もまた、うひひだなぁというふうに思ったんですけども。日常からね、逆にこれ使えるようだなぁなんていう気もしました。結構入りそうなんですよ。なんせ大きい方のツーリングマップル R でしたっけ？リングになってるやつ。あれがね、あそこに入るように、見開きで入るようになってますからね。かなりの大きいものでございますので。この先ね、どんどん使わせていただこうかなと。どっか出かけるときにはもうタンクバッグだけでいいのかな、なんていうような気がしております。またいろいろ使ってみてね、こんなところ良かったですよ。こんなもん入れてみて大正解でしたなんてのもちょっとね、ご報告できたらと思います。合わせて。まあそういうのも楽しみにしていただければと思います。 で、そんなこんなでね、まあ、初めてタンクバックつけたんで、まあ、ウキウキな気分で6時30分頃にスタートいたしました。で、大泉インターから外環道、そして三郷からは常磐道ということでございます。今回は土曜日、朝早くということで、てっきりね、道は空いていると予想していたんですが、これがね、意外な混雑。ね、いかにもお仕事なワゴン系やね、トラックさん、まあ、ガテン系の方のなんですが、そういうだけではなくてね、アウディやね、BMW のね、セダンもね、すっ飛ばして走っておりました。なんでこんなに多いんだろうななんて思ったんですが、途中のねサービスエリアで休憩している方たちの服装をちらっと見ることができましたんで、すぐ分かったんです。ああ、ゴルフか。そう、ゴルフ場へ行く方々の車だったんですね。ジョバンドってあんまりゴルフっていう印象はなかったんですけども、どうしてもゴルフって言うとね、埼玉、千葉っていうような気がしますけども、意外と使われているんですね。まあ皆さん、まあ高級車でかなりのスピードを出しておりましたが、まあ、ちょっとその辺は話はずれますが、天気の方なんですけども、天気予報通りね、だんだん明るくなってきましてね、これはいいなぁなんて思って、走っていたんですが、美しい女の木と書きます埼玉県の美女木あたり、この辺はねもうお日様が出てきまして、しめしめという風になっていたんですが、だんだん曇ってきて、ついに水戸付近ではパラパラと、ああまた雨か。そうなんです、頭をよぎる去年の帰り道の豪雨。去年もね、帰り道、水戸北インターからかなりの雨を食らいました。まして会場でもね、かなりの豪雨を食らったんですが、今年もびしょ濡れと覚悟した矢先だったんですけども、カッパを着るほどのね、雨ではなかったものなんで、まあそのまま行きました。まあ若干寒かったんですけども。で、水戸北スマートでおりまして、県道51号線へ行きまして。しかしこの時点でね、全然バイクに合わないんです。どうして合わないんだろうなぁと考えたんです。やっぱり皆さん、宇都宮から、国道123号で行かれるんでしょうかね。まあ私の場合は、その仲間の方からね、こっちの方が分かりやすいし、空いてるよっていうことで、行ったもんですから、どうしてもこっちで行ってしまうんですけども。で、朝早く出ましたんでね、朝ごはんを食べようということになりました。朝ごはん。茨城のコンビニね、せっかく茨城まで来たんだからと言って狙って入ったのがセコマ。そう、実は北海道に行ったことはあっても、その時はね、撮り鉄で行ったためにセコマートなどいうものを知らなかった私にとっては初めてのセコマデビューの日。ホットシェフがね、楽しみだったんです。だけどこれ知らなかった、意外にも店内での飲食スペースないんですね。ファミマやローソンのね、この街角カフェじゃないですけれども、中でイートインができる環境に慣れているとっている私にはね、ちょっと残念な結果になってしまいました。しかも外は小雨ということでね、まあこれはしょうがねえ、諦めっかということで、菓子パンとね、ホットブレンドのコーヒーだけを購入しました。で、菓子パンの方はまあ傘さして向こうで食やいいやというふうに思ってね、コーヒーで一息。まあ雨だし、セコマデビューがこれかとちょっとがっかりしていたんですけれども、まあね、そんなことばっかり言ってられないんで、いつまでもね下ばっかり向いてるわけにいかないで再スタート。相変わらずのね、一本道な県道51号と畑の中にあるオートバイの宿という謎の手書き看板、今回も見つけられなかったんですね。オートバイの宿、本当どこにあるんでしょう。まあそんなのをね、進めていきましたところが、ツインリンク茂木南ゲートでございました。南ゲートではね、バイクで行きますと、このツーリングアワードの時ただでございますので、はいどうぞということで一気に坂を駆け上る。そう、あそこはね、ツインリンク茂木、結構あれもね、一つのアトラクションじゃねえかななんていうような気がするんですけども、ゲートをね、くぐっていい勢いで登っていきますよね。あの、登り坂も結構私好きです。で、一気にその坂を駆け登った後は、勝手にツーリングアワードの会場へ入っていきます。さあ、さっきから勝手にツーリングアワードと言っておりますが、まだご存知ない方がいらっしゃったら、ちょっとご説明を。これはね、この公開収録を見に来た方々のバイクを、先ほども言いましたけども、MC である真人さんと、アシスタントのね、あやみんが、勝手にこう審査して表彰しちゃおうというコーナーが勝手にツーリングアワードなんです。 中身はね、例えば遠くから来たよとか、あとね、最も長く乗ってるベテランライダーとか、その逆にね、最も若いライダーというのがいろいろね、コーナーがございます。この後ね、公開収録の場でね、いろいろな表彰が始まるんです。まあ、全くノーマル仕様の黒学号ではある私、マスヤ東京から。バイクの経験も特にこれと特筆すもない私ですが、特にアワードでね、表彰されるようなことはないだろうということで、お気軽に構えておりまして。まあ、いろいろね、傘を出したり、タンクバッグを外したりね、しまして、シート、あ、そうだそうだ、ピクニックシートもね、っていう風になりまして。あ、そうそう、シートもね、最初はトップケースの方に入れてたんですけど、さっきの言いましたけど、タンクバッグの中に入れてね、肩から下げたんです。だから結構本当入りますよね。折りたたみの傘も入るんですから、結構入るんですよ。で、そんな風なね、傘を差していたら、この小雨の中ですね、傘も差さずに、駐車中のバイクを吟味する真人さんとあやみ。ほんと大変ですよね。撮影の関係とはいえ、傘を差すこともできないんだろうなぁと、そこに同情しておりました。やがて、私の V ソロ前でストップ。真人さんからね、おぉ、V ソロムだという歓声。そしてね、ここでね、実はびっくりっていうか嬉しかったんですけども、フロントにね、貼ってあります。ブーバイクさんのね、ステッカー。一番初期版のやつなんですが、これを見て、これよくできてるねーの一言。やっぱね、クリエイティブな方たちにはね、やっぱりブーステッカーっていうのは非常に好評なんでしょうね。本当にもったいないことでございますけども。で、その後、しみじみと見ておりましたが、なんせフルノーマルな黒学号。ね、褒めるとこがないんだろうなっていうような気がしましたんで、わざと後ろの方からね、ハンドルについておりますドリンクホルダー。これについてね、それ妻のお手製なんですよと少し離れたところからアピールをいたしました。さすがこの辺は家族持ちね、真人さん、ここにね食いついてくれまして、新婚のハピネスはあやみにね、やっぱり家族のもとに帰るという気持ちは大切なんだよ、こういう一つのアイテムでも安全運転で帰ろうと思うものなんだよ、なんてお話をしておりまして、全くこの通りでございます。私もね、そう言って安全運転を心がけております。さすがサイディナイナーズ代表の真人さん、分かっていらっしゃいますね。まあそうやって私のところも過ぎちゃいましたんで、あとはね、もう何もねえなーなんていう気になりまして、かといってこの小雨の中ね、公開収録が行われる場に行ってもっていうようなことになりまして、実は前回行き損ないましたところへ行ったんです。それはホンダコレクションホールね。まあブイストに乗っておりますけども、ツインリンクはね、ホンダさんの本拠地でございますんで、そういうコレクションホールね、まあ行ってもいいじゃないですか。ということでね、まあでもどうせ止まってんのはホンダのね、バイクばっかり、まあ、あとホンダの車ばっかりということで、まあ若干引き気味で行ったんです。で、まあ入場料ただっていうことと、あとね、体が冷えてたのがありましたんでね、まあ少しゆっくりするのにいいだろうなぁなんて思って入ったんですが、これが違った。こんなにいいとこだとは思わなかった。というのもですね、まあ、今、特別展をやってるっていうこともあるんですね。3月の17日からはね、なんか、開設20周年を記念して、いろいろね、展示が変わっているそうでございまして。題して、ホンダ、夢と挑戦の奇跡とかいうのと。あとですね、3月17日から、6月13日までは、コレクションホール初となるね、スーパー GT 特集、まあ車の方なんですけどもね、タイトル争いを繰り広げたね、トヨタの車、日産の車、あとホンダのね、ライバルマシンが一堂にっていうことで、これもなかなかね、これもかっこいいな、なんていうような気がいたしました。ということで、じゃあまあ中に何があるんだろうな、なんて思いまして、ちょっと中へ入ったわけなんです。ホンダのね、昔のバイク。ね、まあ株とかがあって、まあこんなもんだろうななんて思っておりましたところに、なんとびっくり、川崎の Z400FX があるじゃないですか。私の憧れていた Z400FX ね、これがもう一回出てくんねえかなと密かに思っているんですけども、なんせ私は Z2 よりもこっちの方がいいだろうという方でございましてね、まあこの辺は趣味がね分かれるところなんで、あんまり言ってもしょうがないんですけど、でこれがね、FX だけだったら、また、それはそれで終わっちゃったんですけど、その隣にあるのが、ヤマハの RZ250。 うわー来たかーっていう感じですよね。もうこの辺でもう気持ちはワクワクどころじゃありません。あの当時に戻っちゃいました。高校生の頃にね。まあ FX は中学の頃ですけども。でね、いやーこういうバイク良かったなー、もう一回出たら買うのにな、なんでね、出たら買うっつって絶対買わない私ですけども。あ、でもな、 FX はわかんねえな。FX もう一回なとかなってね、今の基準に合わせてね、まあキャベツから F1 に変えてね、なんとかなんないですかっていう気もしますが、出てくれたらなと思いますが、あ、ちょっと話ずれちゃいました、ごめんなさい。で、まあその辺が出て、この辺好きだったんだよな、なんて思って見ていたら、なんともう一台ヤマハの名車なんだと思います？そう、パッソルだったんです。まあ、ホンダといえばロッパルなんでしょうけどね。あ、ロッパルじゃないですね。ロードパルなんでしょうけど。パッソルがあったんです。パッソル。私がね、ローソンじゃない、ロイヤルホストで一生懸命アルバイトをして買ったパッソル。まあね、当時、私の乗ってた色は白だったんですが、ここに置いてあったのはオレンジ色で、ちょっと残念なんですが。あー、これだよなーっとね。あと1万。ね、正確に言うと1万いくらか。あれば。ね、エレクトリックパッソーラーになるところだったのに、金がなくてパッソルになったんだよな。これでね、私の住んでるところからハムラまでね、約30分で行ったじゃないか。今の車でも無理な時間なのにと。よく行ったな、なんていうような気がいたしましたけども。で、そんなことをやってるうちに次に止まっていたバイクが、なんと CB ね、7班。一番最初のやつですよ。おぉ、これはいいやと思ってね。CB7 班、かっこいいな。昔の人はよくこんなの運転する気になったなというような気がしますが。ね、体も小ぶりなはずなのに、こんな大きいのね、よく乗ろうなと思いますが。で、次に止まっていたところで目がついたのが、やっぱりこれも名車であります。GL の、あれは400でいいのかな ?GL400 だと思います。うんちに兄さんがね、GL400 カスタムの方を手に入れたようですが。こちらに泊まっておりますのはカスタムではなく普通の GL の方で、黒にね、赤いラインの入っている OHB の2気筒のございます。ね、トコトコトコと走るあのイメージ。ね、私ら高校生の時、まあ正確に言うと高3か。高3の時にね、ああ、いいなぁと思ったんですが、確か乾燥重量が230と言ってビビった記憶がございます。で、その隣にはね、CB400N、私はホーク3って言ってたんですけど、ホーク3でいいんでしょうかね。まあそういうのが止まっておりまして。この辺はね、思わず、高校時代に本当に戻ってしまいましたけど。わあ、いいなぁなんて思って、次のところへ行ったところに置いてあったのが、なんと、バモス。ね、新しいバモスじゃないですよ。ドアのないバモスですよ。ね、ライトが目で、スペアタイヤが花の形をしている。うわー、バモスだよ。販売はいまいちだったそうでございますが、ねえ、ドアがない、フレームだけのところ、ねえ、どんなんだったんでしょう。こういうのもね、乗ってみたいもんでございますが、こんなの乗ってみたいといえば、鈴木のマーボーも良かったですよね。マーボーもなんか復活してほしいところなんですが。まあ、そんなことをやっておりまして、だんだん、ね、冷めた体も温まってまいりましたところへ、先ほども言いました、最初で言いましたけどもね、群雄割拠のスーパー GT の優勝マシンがありまして、で、私のこの、行った、モテギにね、行く道を教えてくれた彼、日産派です。まあ私も日産派なんですけど、GTR が止まっておりましたんで、お土産にパチリパチリと取っておきまして、で、後日、ちょっとね、その後輩にね、いや、こういうのが止まっててね、つって写真をパッと見せたんですよ。そしたら早速、あ、これ、14年のモデルですね。確か14年って言ったんだと思ったんです。パッと見ただけでね、すぐ分かっちゃうんです。このライトのところが、こう、フェンダーが出てるでしょ？これはね、富士仕様なんですよ。そこまで分かるんだっていうような気がしましたけど。ちなみにこれ後でね、ブログの方にも貼っておきますんで、このライトのところを見ていただければ。さすが好きなやつは違うな、というふうに感動しちゃいましたけども。さて、そうやってるうちに今度はね、ぼちぼち、お腹も、そうだそうだ、朝ごはん食べてないんだと思ったら、これ、ホンダコレクションホールって1階の奥にね、ゆっくり休めるところがあるんですね。自販機もあって、あ、これいいなーという思い引きがいたしました。そこでジュースを飲みながら朝ごはんを食べさせていただきました。で、やがて流れる一種のアナウンス。 なんだろうなと思っておりましたら、あの、アシモくんのね、展示がございますということで、アシモくんのコーナーを見に行きました。私、アシモくんが実際に動いているのを見たのは初めてなんです。すごいですね。二足歩行するロボット。ね、ペッパーとはまた違いますけども。これを見て、おー、すごいな、ここまで進んでるんだ、というような気がいたしました。サッカーボールを蹴っちゃうんですから、PK できるんですよ。ねえ、まあ、アメトークの、運動できないね、人たちを見てると、足元がすごいじゃん、なんて思いますが、まあ、アメトークはあれ半分、持ってるんだろうな、なんていうような気がしますけども。足元くん、本当にすごい技術ですね。あの技術を応用していただければ、私が数十年後に介護の状況になった時には、介護してもらえるのかな、なんていうような気がいたしましたけども。まあそうやりまして、なんだかんだ言って、時間を潰して、やっとこさ、始まるのが、週刊バイク TV、勝手にツーリングアワードの公開収録となるんですが、ちょっとお時間の都合があるんで、A パートはこの辺で、B パートの方へ繋ぎたいと思います。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。